FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原ひろきです。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマは海プールの思い出。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
ということで高校野球の予選も始まったんですかね。
徐々に、そうですね、全国的にも、ね、先週末ぐらいから主に始まりでした。沖縄とかもう先月から始まってて。
なるほど。
もう面白い組み合わせで、
もうワクワクですか、福原さんは。
ワクワク、もうやっぱね、チェック、アプリでチェック。
あー、なるほど。
便利やな、ほんま今の時代は。
なるほど、なるほど。
アプリで、
うん、
野球、高校野球もプロ野球も、
うん、
ね、でもメジャーリーガーとかな、メジャーリーグなんて分からへんけども、
うん、
ほやけど大谷さんとか、
うん、
山本由伸さんとか、
はい、
菊池雄星さんとか、
はい、
やっぱ名前聞くとやっぱ嬉しいな。
なるほど。
ね、ニュース見ててもね、
うん、
やっぱ知ってる名前が出てくるとワクワクするんで、
うん、はい、
皆さんもやっぱ大谷翔平さんファンも多いと思います。
いや、多いでしょうね。
もう野球は知らんけど大谷翔平さんは知ってるっていう人がもしかしたら多いかもしれない。いるかもしれない。
いると思うよ。
逆に
名前はよく聞くからね。
うん。でも野球の人なんや大谷さんって。
あ、そこまでどうなるね。
お茶のパッケージとか、
ね、
飛行機会社の。CM とか入ってて、うん、こういう俳優さんとか、うん、タレントさんやと思ってたっていう人も中にはいるかもしれない。
もしかハリウッドスターなのかも。
そうそう、アメリカで活躍されてる役者さんかもしれへん。
うん、
まあ、野球選手やったんこの人っていう人 も中にはいるかもしれない。それぐらいやっぱ大谷翔平さんっていう名前がね、
うん、
もう超えちゃってるというか、
はい、
いやもう俺たちもそこに向かって
そこも勝てた。
いや、
その方向だいぶ違うけど。
言い方わかんないで。
乗ってる飛行機違うと思うけど。
ね、山内和夫さん何してはるからな。あ、お笑いの人なんや。
いっぱいいるよ、それ。リアル飛行機いっぱいいる
よ。そう、ある意味超えたか。
うん、そうやな。この人誰なんもあると思うよ。
ある意味超えたか。
はい。
そうか。
頑張りましょうよ。
頑張りましょう。
はい。だからまあ、ひこりのニュースを紹介させてもらってるじゃないか。
うん、
で、そこで見てると、やっぱ野球の、高校野球の話が、ちらほら出てきて、ああ、そういう時期なんやなと思って、その中の一つに、彦根工業高校の野球部の話があって、で、去年から、もう週1回、もうゴミ拾いをしてて、
どこの学校の学校の
彦根工業高校から川瀬駅までの間。
ああ、いいやんか。
そう、なんか地域の人に応援してもらいたいです、つって。
うん、
で今を15人とかねんで、部員が。
マジで？
うん。
ギリ。
そうそう、そのうちの、2名かな、3年生は、
はあ。
この夏が最後っていうのが。
は
あ、うん、近い日にやって、今は。なんか俺らのところは多いイメージ
だけど、もう同じクラスの野球部の子でも世話ももらえへんっていう子もいたし、
うん、
3年生になってもっていう子もいたしな。だから今ほんなやないな。
そうで、そのちょっと前の大会、
うん、
春やったのか秋やったのかちょっと忘れたけど、そこでも怪我をして選手が一人、
うん、
交代要員がなくてそのまま試合中止になっちゃったとか。
うわ、
そう、それはちょっと悲しいけど、やっぱ地域の人を応援してあげてほしいなって。まあ、
誰が悪いとかではないけどな。
うん。まあ、スポーツの中はどうしてもね、うん、ある話やと思うから。
はい、頑張ってほしい。
そうだ、周りの人も、もういつもありがとうとかも最近声かけてもらってるんですっていう記事があったりとかね。うん、そう、続けてね、ぜひ頑張ってほしいよ。
そうね、本当に頑張ってください、本当。
はい。
応援してます。もう甲子園優勝したら僕のサインボール送りますんで。
何に書くの？
え何ボールな
の？何か知らないボールに。
彦根工業高校野球部でもないやん。
うん。いや、でもやっぱ、先輩としての。
あ、何ボールにな
る？な先輩として、何かのボールにサイン書いて、15人分、全部送らせていただきますんで。
15人分。
うん。
それすごい。何ボールかだけ楽しみにしといてもらえる。
一人一人違うんちゃうかな。
最近ハマってるゴルフのゴルフボールかもしれんし、
ね、ゴルフボールかもしれんし、野球かもしれんし、それこそね、もうドッジボールかもしれんし、何ボールか分からへん。これは届いてかんの、どうし、人それぞれみんな違うから。
そうやな。
うん。
それを楽しみにしておいてください。
ぜひね、高校野球、甲子園目指して、
頑張ってください。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。あとですね、彦根のニュースがまだあるんですけども、そちらさっき紹介しちゃっていいですか？
もう、それはもうどんどんどんどん彦根の、
いいですか。
彦根の方も知らない情報かもしれませんしね。
ああ、やっと思うよ。見てない人もいるかもしれんから紹介させても、今回も彦根経済新聞さんから引用させていただきます。
ありがとうございます。
すいません、すいません。ありがとうございます。引用って勝手にしてることやな。
うまいな。
はい、ありがとうございます。はい。言ってももう7月じゃないですか。
うん。
はい。なので、彦根経済新聞、上半期 PV ランキング1位は、彦根ひなつにパン、パン店ハムハムさんということで、
おハムハムさん、
はい、PV ランキングっていうのが出ました。上半期のね、ページビューのことね、 PV って
ほうほう、
うん、どんだけ見られたか
っていうことね、閲覧数ということで
っていうことかね、はい、彦根経済新聞の2025年上半期、ページビュー PV ランキング1位は彦根市ひなつ店のパン店ハムハムのオープンを紹介した記事でしたということで、ランキングは今年1月1日から6月30日までの半年間に配信したヘッドラインニュースの PV を集計したもの、10位までのランキングは以下の通りということで、1位がその彦根のひなつのパンのハムハムさん、2位がイオンタウン彦根に出張かき小屋だるまができたっていうお話ね。
かき小屋な、
うん、出張で来られたっていうね、イオンタウン彦根にね。で3位が彦根のパリ屋にバーガーキング、
あ、バーガーキング
ありましたよね、
バーキンな、
バーキンね。おしゃれにね。で、4位が愛荘町の、丼物店、丼屋のご紹介ですね。で、5位が彦根に、釜焼きピザ店、ルアエッセ、冷めてから、柔らかさ残る生地を目指すっていう記事。ちょややこしいな、今の記事な。6位がココット彦根に、カフェレストラン、武蔵野森コーヒーができたってことで。7位が、彦根に飲食店、お食事どころ、まっちゃんってことで。8位が、彦根のレストランでストロベリーフェス。9位が、彦根の手打ち蕎麦店一生が1周年の記事。で、10位が、彦根銀座商店街に模型販売店、銀座ベース彦根ができたってことで。だほぼほぼがね、
グルメは。
そう、食べ物、お店ができたっていうか、そういう意味では彦根盛り上がってんちゃうみたいな。
ね、彦根市民、彦根の方は結構そういうグルメに興味がある方が多いってことがわかるもんな、これで。
うんうんうんうん。
はい。結構いろんな店がオープンしたり、賑わってたり、何周年やったり。
そう、こういうの見ると全部行きたくはなるんやけどね。で、彦根経済新聞さんが7月7日で3周年を
おめでとうございます。本当にもう3周年ということで、はい、
これからも町の記録係として彦根エリアの魅力やハッピーニュースを精力的に配信し、地域の活性化に貢献していきたいですっていう。
3周年ということは2022年7月から始めたということや、
はい、そうです。
はい。で、2022年7月に始めはって、
はい、
我々イタリアンシガブルドッグ2022年7月に取材していただいてますから。
そうです。
あ、結構もうほやほや
ほやほやでしたよ、あの時
は。ありがたいことでね、
はい、
本当に特集していただいて、
すごいタイミングやった。
もうあの説は
うん、本当お世話になりました。
よろしくお願いします。
今もお世話になってますけども。
本当ですね。
はい、
はい。
なんで、彦根経済新聞さんもぜひ応援してあげてください。
これからもよろしくお願いします。
うん、本当に彦根のことを知れるのが面白かったりするからね、住んでるところのね。
確かにね。
はい、ぜひ見てください、彦根経済新聞
ね。お蕎麦屋さんとかもなんかいいね、そうやって聞いた、
うん、
さっきの安易感に入ってたけど、
はいはいはい、
ペーパービュー、
うん、
お蕎麦屋さんとか行ってみたいね。
お蕎麦屋さんはそうや、ちょっと敷居高いイメージもあるけどね。
ね、どっちか言うと関西はうどんやみたいな部分もあるじゃないですか。
ああ、確かに。
それどうなのかなっていうね。
どうなんね、うん、今の人の分からんけど、
だから我々がまだ地元にいた時はうどんばっかりやったよ、もう、
うどんばっかり
やった、うどんかそば選べるってなったらもううどんを漏れなく選んでた、うん、
ねえ、だからそばってなるぐらい、多分麺の太さで太い方がいっぱい食べれるっていう、
腹持ちいいし
ね、それだけのことやと思うけど、
一玉でも二玉でも三玉でも値段一緒やったら三玉やろみたいな、
うんうんうん、
うどん三玉やでとか言ってた我々も、
はい、
でもな、お蕎麦が
美味しい。ほぼほぼ今蕎麦やな、俺。
うどんと蕎麦選べたら、もうお蕎麦に、行ってしまうもんな。
うん、なんやろね、大人になったんかな。
はぁ、これだけで大人、まあ、わからへんけどな。うん、そんな一概には言えんけども。
やっぱ香りがね、良かったりするからね、お蕎麦自体。
もう、そう、お蕎麦の香りがいいって言ったらもう大人やな。
大人か。そうか、大人
だ。うどんを選んでた時の理由は腹持ちで選んでて、お蕎麦選び出したら香りがいい、うん。なかなか香りがいいって言わへんもんな。
あ、でもうどんも食べたいかもね。そういう意味では。うどん屋さんのうどんが。
あ、なるほどな。
うん。食べてみたいかも、そういえば。
うどんも、な、久々に食べたら美味しいし、まあ、何でも久々に食べたら、何でも美味しい。
それ言い出したらお話終わりなのよ。
ラーメン。
何でもって言い出したら。
最近ラーメン屋いつ行った？ラーメン屋さんで、家でインスタントとかじゃなしに。
ラーメン屋さん。
ラーメン屋さんで、ちゃんと席座って、いただいた。
うん、
いつ？
多分、ここ1年ぐらい行ってない
んだ。ないや。
うん。
マジで？
行ってないと思う。行ったかなっていうぐらい、記憶は。
は
ぁ、家では作るけど。
はぁ、はぁ、
うん。
もう、ラーメン屋さんには行ってない。
行ってないと思う。
はぁ、これもラーメン屋さん、久々に行くとやっぱ、
うん。
めちゃくちゃうまいな
って
よ。
やっぱちょっともう、俺の中で高級になってきたのよね。
確かにね、俺らの時まだもうちょっと前まではラーメン一杯1000円いかへんような時代が、うん、当たり前やったけども、今はもう物価の高騰とかいろんなものが重なって、
うん、
ラーメントッピングちょっとして、ライスなんてつけようもんならもう1000円以上いって、うん、2000円近く行くぐらいの、ね、食材になってきてるわけじゃない。
でもラーメンいっぱいで1000円のイメージよ。
ね、もうそれではもうだんだん高なってきてるから、そうそうそう、もうこれはそう思いますわ。
うん、
だから、たまにある850円とか見ると、あ、ちょっと安いな。
もう安いよね。俺ん中のラーメンの安いのは、福原さんに教えてもらった、あの、ラーメン500円で食べれて、替え玉までいっぱい無料みたいな。豚骨ラーメン屋さん。あれが衝撃やったから、もうあれ基準になってるから、倍近くの感覚なのよ。
確かに500円な。
うん、
あったな。
そう、普通に美味しいしな。なんでこんな安いのっていう
お店。そこもちょっと今650円ぐらいでな。
あ、でも安いもん
ね。650円。最近行ってへんけど、うん、650、700とか。まあ、だんだん値上げはあるんでね。
そうやね。まあ、ラーメン屋さんも高くしたくてしてるわけじゃないからね。
もちろん。
うん、行ってあげて。ライライ亭とか俺は全然買うもん。
あの、インスタントというか。
あの、二食入りの生麺のやつは、家で全然作る。うん、天一とか。
天一もさ、天一も関東の方は結構今、閉店ラッシュというか、
うん、
なかなかお店がなくなっていってて。
そう、だから安く感じるのよね、もう。生麺、乾麺
乾麺。
が安くて、その次生麺で、その次お店っていう、値段的な順番で。で、今生麺でも、その、天下一品ですね。もう一杯300円で食べれたり。
は
あ
は
あ、味ほぼほぼ一緒。
で、冷凍とかでも今売ってるやんか。
あ、そのままできるやつね。
そう、チンしたら、もうその容器ごと。
スープもすべて出来上がってるみたいな。
あれの天下一品、冷凍の天下一品なんてもう天下一品やん。
あ、そう。
もう。
冷凍は確かに手出したことないな。
冷凍ラーメンのお店、なんとか、なんとかっていう、まあお店、有名なお店。
冷凍ラーメンのお店がある
ね。いやいや、冷凍、この有名なラーメン屋さん。
あ、名店の
冷凍。名店の、そう、冷凍ラーメン。
うん。
はもう、このまんま。
すごい。技術がすごいよね。
そう。技術マジですごいな、思って。
確かにすごいよね。
はぁ、あ。そう。
ライライって言っても200円ぐらい食べれるよ。
一食。
うん、一食。二食入りやから。
これは冷凍じゃなしに、
うん、
あの、チルドというか、
そうそうそう、自分で茹でて。
はいはい。
うん、
ライライ天をマジ衝撃やったな。
衝撃やった。
子供の時
初めて食べた時な。
ああ、中高校生ぐらいかな。
うん、
初めてびっくりした。
今もうないけどアイスの天ぷらとかあった。
あった。
あれ衝撃やった。
あ、衝撃やった。
その天ぷら
の200円ね。
あ、
当時200円。
むちゃくちゃうまかったよな、ほんで。
あったな。
なんでなくなったんやろうと思ったけど。
俺人生で初めてチャーシュー麺食べたのライライ天五箇所店を。
あ、そうなんや。
これまでチャーシュー麺っていう分かってへんかった。あんまラーメン食べに行ったりせえへんかったから。うん、 これを同級生の浅井くんがと一緒に行った時に、俺チャーシュー麺って言った、この響きがかっこよすぎて。
どこかやね。
何しようかな、何しようかな、みたいなことをこっちは言うてるわけよ。
はい。
なら浅井くんだけど、俺チャーシュー麺。こいつかっこやな、思って。俺もチャーシュー麺にしよう、思って。山ほどチャーシュー乗ってて。
そうそうそうそうそう。
やっぱこの若いから、当時俺も若いから、うん、お肉美味しいって美味しい。
いや、美味しいよね。俺は何々ってネギラーメン。
ネギラーメン、はい。うん、わかる。
いや、うまかったわ。ネギがうまいってなるね。
ネギラーメンうまい。だから、だいたい前行くとネギラーメン頼むんやけども。
あ、なるほどね。
うん。ただ、あの時の浅井くんのチャーシュー、俺チャーシュー麺って、めちゃくちゃかっこいい感じたよ。
何がかっこいいかも全然わからへんけど。
でも、
感じたよ。
初めて俺影響されたんじゃないかな。ラーメン屋さんで、人に。
なるほどね、うん。まあ、ご飯物とかチャーハンとかもいっぱいあるからね。
ある。めちゃくちゃ。メニュー見てるだけで、うまいもんな。
全部食べたくなる
んだよ。ライライ亭はほんま。
うん。
ほんで、いろんなセットの組み合わせも多いし。
うん。
ライライ亭、ほんまやな。
一応、関東の方にもあんやけどね。
は
あ、俺らが住んでるとこから行こう
と思ったら。ちょっと外れ、離れてるというか。
そう、都心からね、ちょっと外さあるから。
うん、そうやな。
行くには結構な金額のラーメンになってしまうからね。
交通費だけで。なんかの仕事とかのついでにその辺近く行ったら行きたいなっていうぐらい。
そう、いつか近く行ければなとは思ってるけどね。は
あはあ、
うん。
確かにな。
そうそうそう。天下一品も食べたいし、次地元帰ることだったら多分ラーメン屋2軒ぐらいは行きたいかな。
もう2軒と言わず
に。まあうちの家の近くにもできたからね、実家の近くにも。
ああ、
あっこも一回行ってみたいんやな。
あの線路のところな。
言うなよ。
分からへんやん。でもまあ大体分かるやろ。
分かるよね。
線路のところにもできたいって。
そうやな。うん、未来に住んでて、うん、近くにラーメン屋
できて。あっこかい。
あっこかい。
木好みのあっこかいってみんな。山内帰ってきたんで、一トンちゃうけってみんな言ったら、あ、やっぱ山内来とんなみたいになるで。
逆に嬉しいよ。ここまでって誰も来へんから。はい、まあ行こうかなって思うかな。まあ、その他紹介されたやつも行きたいしね。
そうですね、いろいろと。
アグの画面はスクショしてちょっと持ち歩こうかな。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。で、本日のテーマ、海プールの思い出ということで、こちらもお手紙いただいてるんですよ。
まあ、彦根の方とか、琵琶湖の思い出とかの方が多いかもしれないですね。
うん。
まあ、結構海、まあそうか、海も行ったりしてたか。
うん。
俺らも。
そうやね。友達のお兄さんが車で連れて行ってくれたりとか。
あ、そうね。
ぐらいなのかな。行けるようになったのね。
高校生の時とかな、うん。朝4時に迎えに行くぞとか。
うん。
朝3時半迎えに行くで。
まあ。
海行くぞみたいな。
うん。
とか、よう夏休み連れてってもらったりして。
連れてもらったね。
福井県の方に。
はい。
面白かったね。
はい、行きましょうか。はい、イタリアンシガーブルドクさん、こんにちは。学生時代一度だけ海釣りに行きました。
ああ、いいじゃないですか。
船で沖へ出て、じゃなくて、なんていうかな、コンクリートの小さい桟橋みたいなところです。他にも釣りしてる人がいたので、まあ釣れるスポットではあったとは思うんですけど、確か4、5人で行って、何時間もかけて釣れたのたった1匹。10センチぐらいの細い魚でした。
種類もわからへんね。細い魚。
そう、何の魚かわからなかったんですけど、それ宿に持って帰って、あげてもらって、この一匹どうする?どうやって分ける?みたいになって笑ったな。結局一番年上の先輩が食べたのかな?よく覚えてないのですが、ただ楽しかったことだけ覚えています。ということで。
いいじゃないですか。いい思い出。
シガー兄さんは湖のイメージ強いですけど、海釣り経験ありますか?シガー兄さんって言っていただいてますね。
シガー兄たちは、うん、まあまあ、それなりには、ですけども、山内さん、船がね。
ちょっと、マジでダメ。
え?
マジでダメ。
その船釣り。
うん、NG 出したいぐらいダメ。
ね、船に乗って、沖まで行って、うん、釣りましょうみたいな、ポイント行って釣りましょうみたいな。
うん、
そういう船。だから、苦手だよな。
そうそう、もう。一揺れぐらいで、おろろろろろろ。
じゃあ出発しまーす。
いいのよ、この時は。うん。風とか浴びながら、
ね。動いてるから、
ね。動いてるから。
で、時速もあれ結構速いね、うん。60キロの80キロとかで海の上をずーっと走ってくれはるから。
ポイントついて
る。で、30分ぐらいでポイントつきました。うん、で、この辺に止めるんで、言うて。波でちょっと行って、うん。船が、ゆーら、ゆーら。ゆーら。
おろろろろ。
おろろろ。おろろろ。
餌つけてて、下向かなが無理や。もう、真上向きながら、つけようとすんだけど、もう、おろろろろろやから。
下向いて餌つけてたら、もう、吐き気が寄って、乗り物や船酔いして、
うん、
で、吐き気で、 海の中におろろろろろろろ言って、
でも出るもんもなくなるから、うん、一番船底に行って横にならしてもらって、うん、いつ帰るかも知らんし時刻の時間、ね、
山内はおろろろしててみんなはあらららら言うて
みんなはいっぱい釣れたらしいよ、
うん、
ああいうのなんか10人ぐらいでね、みんなでお金出し合って借りるから
とか、あとはまあ相乗りとかもあるからね、うん、もう1人9000円とか8000円とか、
ああそうそうそうそう、
で朝何時集合とかで、ほなみんなこういう仲間ではないけども、
うん、
その当日たまたま時間一緒やった人らが行くみたいな、これもね今度行こうかみたいなこと言うてるんやけど、この時期なんてもう
なあ、もうね危ないよ、
危ない、
そっちも危ない、
暑すぎるやろ、うん、その海の上に行って、
うん、
で跳ね返りもあるやろし、
釣れるものによっては年中行けるんでしょ海釣りって、
うん、
それやったらもうちょっと涼しくなってから、
ね、っていう話になって、結局こうしようかみたいな話で、結局同じ料金払って、結構高い料金払って行って、
うん、
ほんでなんか暑い暑いだけではもう嫌やんか、
うん、
だからもうこれはね、みんなこれは気をつけなあかんな、
だいたいね10万円ぐらいかな、
え
船一仮の一席、
あ借りたらな、
うん、で10人ぐらいで割って1人1万円ぐらいみたいな、まあ乗れるのはもっと乗れるから、もっと乗せりゃそれはもっと安くなるよっていう感じやったと思う、確か、
そうなんだね、うん、で俺は個人で行こうと思ってて、
うん、
個人で行って借りてみたいな、
うん、
一緒に乗っていく
みたいな、まあいろんなところで借りれると思うからね、その場所によって値段も違うやろうけど、
そうなんです、
絶対涼しくなってからの方がいいと思うし、一応俺の中でもワンチャンあんのよ、その日寝不足やったのよ、おろろろろの日ね、
は
あ
はあ、
うん、で寝不足は絶対吐くよって言われたんやけど、バイトがちょっと遅なってもて、
はあはあ、
で、朝5時出発って言われたんやけど、
は
あ、家に着いたのがもう夜中の2時過ぎてて、
はあ、
でもう4時半には家出なかったから1時間ちょっとしか寝てなかったっていう一応言い訳はあるんやけど、
は
あ、怖くて、もしちゃんと寝ても寄ったらどうしようっていう
トラウマ、
そうそうそう、ちょっとチャレンジするには、
うん
時間が長すぎるというか、うん、あかんかったわって帰れへんから、
まあな、
うん、ちょっと怖くて行けへんけど、一応ワンチャンね、うん、あんのよ、船大丈夫って言える可能性が、
俺も乗り物用意すごいひどいんやけど、
うん、
その船とかも最初は全然あかんかったん、
うん、
海釣りとか行って船に乗っても、
うん、
あもうおろろろ寸前、
うん、
寸前おろろろ、
はい、
でこれを自分が船を揺らしてるイメージでずっと動いてごらんっていうアドバイスもらって、
うん、
それからもう自分船の揺れに合わせて、
うん、
自分の体重を移動させて自分がこの船を揺らしているんだぞっていう感覚になったら、
うん、
全く酔わへんの、
その前にもオロロロしてんやから、
もう最初からそれおすすめ、もう船酔いする人はこれがおすすめ、
うん、それかもう酔っ払えって言われたな、船に酔う前に酒に酔えんですね、
これは多分めちゃくちゃすぎひん？
わからへんけど、その一緒に行った人、
うん、
でみんなが、あ、そうそうそう、そうなんよって言うから、あ、そうなんすかって言って、
うん、
口に入れるけど、もうオロロロやから、
うん、
入れた瞬間オロロロやから全然酔えへん。もう全部入れたまま出ていくから、
は
あ。なんかそういうのもあるらしいけどね。
はぁ、
あ。うん。まあ、アルコールの力使うもちょっと怖いからね。
俺はちょっと怖いな。
うん、あとはもう探偵ナイトスクープでやられてた、
うん、
あのドッキリのようにあの股間に冷水をぶっかけるっていう。
うんうん、
やったら酔いが一気に冷めるっていう。
は
ぁ。これは検証されてたよ。3人とも多分復活したもん。
そう、船酔い、乗り物酔い、今してるわ、やばいやばい、うん、酔ったよったっていう時にってこと、
うん、そうそう、タムケンさんかやられてたかな。
はぁ、すげえ。
うん、ただその心臓の弱い方にはやめてくださいっていう。
なるほどね。
うん。っていうのはあったけどね。
はぁ、確かに
ね。うん。だから冷水ぶっかけるんやったら、まあ夏の方がいいけどね。
はぁ、うん。でも冷水ぶっかける前提で海釣り以降もちょっと邪魔しな。
でもよく、なんとかしたいやん。で、そういう企画ですって分かってて、行って、まあ後ろから急にぶっかけられたら、それだけでも酔いが、バンって。
うん、
そのまま一瞬で消えてたよ、テレビで見たときは。
は
ぁ。うん。
でもまたこの数分後にまた、あれ、ちょっとやばいってなるかも
し
れ
ない。いや、なってへん
かった。あ、そう、再発せへんや、
うん。うん。
すごいな。
あれ、なんで、全然もう気持ち悪くないみたいな。
は
ぁ。3人ともそういう状態やった。なんか先生言い張るやんか。
先生、
うん。あの、医師担当、探偵ナイトスクープの医師担当みたいな先生。その方も多分一緒に行かれてて、その方も寄って復活してた。
は
ぁ。うん。
いろんなことがあるんやな、
方法が。で、なんでそうなるかわからへんやて。
はぁ。
うん。
不思議なもんやな。
いや、不思議やね、ほんまにね。はい、じゃあ続いていきましょうか。イタリアンさん、こんにちは。
こんにちは。
子供の頃、地元の海に泳ぎに行く際に、茹でたトウモロコシを1本、ビーチバッグに入れて持っていきました。まだ海が綺麗だった頃なので、海水でジャブジャブして、適度に塩気を帯びたトウモロコシを食べるのが好きでした。今はもうそんなことできないだろうなぁ、というのを、いただきました。
ちょっとうまそうやな。
うん、海ならではよね、うん。その塩気っていうのはね。
うん。
うん、琵琶湖じゃちょっとできない。
そうやね、うん、確かに人生で初めて海に行った時、
うん、
舐めたもんな、
うん、海ってしょっぱいで効くからね。
しょっぱいはほんましょっぱいは琵琶湖が当たり前やったから、うん、子供の時琵琶湖で泳ぐのが当たり前で、初めて海の時はほんましょっぱいしょっぱいは、
うん、
って言うてて、
うん、
で大人になって逆に東京やこう関東の人々が滋賀県一緒に俺ら地元に行った時、うん、
はい、
わあもう東京のコーラとかこういうコーラ琵琶湖の水飲めて、うわ全然しょっぱないわみたいなことを言うてるわけやん。
当たり前やな。ああ思うよな。
ああほんまでもまあわかる、わからんでもないけどな。
ああこんなに大きいのにもう海みたいやろ。
そうっていう。海じゃん海。でみんな言うわけよ。ここ琵琶湖やで言うたら、うん、海じゃん海言
う
て、
うん、
まず水飲めて、しょっぱくないじゃん言うて。
当たり前やんって
言いたい。俺らからしたら当たり前やけど。
うん。
でもほんま、ほらね、だから結構そういうところはあるんやろうなって思いますね。
うん、まあね。あるんでしょうね。
うん。
まあ、で、これでもなかなかの、よくすんのかね、海を行かれる方は。トウモロコシで塩気みたいな。他の食べ物とかもすんのかな。
確かになんか、なんかまあ、洗ったら、いいかもしれんな。
スイカとかもちょっと塩かけられるあの感覚
いや
一回くぐらす
くぐらすの嫌やなスイカはまだかあの皮ごとで丸々ごと皮で冷やしてるみたいな
あ、はいはいはい、
あれもうまそうに見えるけど、うん、
スイカ一回切って海くぐらして
なん
ちょっと塩気ダメですか。
なんかちょっと嫌やな。
それ嫌すか、
うん、
ダメですか。
ダメっすねちょっとキャッカイ。ほんだったら普通に塩持っていって、
うん、
食べたいですね。
あ、なるほどね。
スイカ食べたいな。
はい、じゃあ続いていきましょうか。イタリアさん、こんにちは。
じゃあ、
江ノ島の海水浴場に一度だけ泳ぎに行ったことがあります。
神奈川や。
はい、パリピの水着女子たちがたくさんいました。海から沖に向かってロープが張られていて、泳ぎに疲れた人がロープに捕まったりしていました。
うん、
私が捕まっていた場所にパリピ女子がやってきてロープに捕まりました。ラッキースケベって言うんですか。ビキニのトップがずれてこんにちはしてました。私は黙って何も言いませんでした。こんにちはこんにちはこんにちはってこと。
昼間から何言ってんねや
でも夕方やから夕方やから大丈夫や。
彦根やったら夜みたいもんか
どういうことやねみんなそこまで寝んの早ないねん。
そうか。
まあラッキースケベやね。これ知らないね。もうこんにちはしたらこんにちはって言うしかないから
どこで。江ノ島か。
江ノ島。
あ、なるほど。神奈川県の江ノ島。
江ノ島。江ノ島で泳いだことはないかな。
そうやな。
うん。
江ノ島、そうね。
見に行ったことはあるけどね。
何を？
江ノ島を。
あ
うん。自体をね。
はいはい。観光ではないけれども。
うん。
はあ、確かに江ノ島水族館とか聞くもんな。
うん。
江ノ島。江ノ島水族館とか聞くけど、江ノ島水族館はまだどこにあるか俺ちょっと分かってない
。けど。なんか、たこ焼きでしたっけ？たこせんべい？
あ、せんべいな、
うん。あれ食べてみたかったけど、結構するよね。やっぱたこ一匹丸々使うから。
プレスでバ
チャー
ってなっちゃう。
はいはいはい。うん。あれはいつか食べてみたいと思うけどね。美味しそうやから。
ぜひおすすめ。ただ、トンビとかタカが多いから言うて気ぃつけてくださいって言うように言って
はん。あ、言うてはんね。盗まれる
って、ね。そういうのにタコせんべいとか食べてても空から狙ってきよるみたいな。だからもう気ぃつけなあかんねん。
はい。まあ、どれも涼しくなってからがいいかもな。
そうですね。暑いんでね。
はい。じゃあ次回のテーマは。
次回のテーマは。
はい。
夏旅ということで。
夏旅。
夏におすすめの旅行先など教えてください、うん、ということです。
はい。今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報など、FM 彦根のホームページあるメッセージからチュンチュンレディオでまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドクのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。熱中症に気をつけて過ごしていきましょう。